ございます。11時になりました。4階のパーラーからマイブルアワーをお送りします。まず賛美歌を歌いましょう。賛美歌の353番を歌います。 お祈りいたします。愛する神様、本当に爽やかな朝を感謝いたします。本当に厳しい暑さの後にこうして秋を巡らせてくださって感謝いたします。今日もバイブルアワーのひとときをいただいています。私たちの目に見えないあなたのことをどうぞ教えてくださいますように、病室で過ごしていらっしゃる皆様のところにあなたの安心が宿りますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今日も聖書を開いてみたいと思います。聖書の中に、神様のことが書かれているわけでありますけれど、この中にあります詩編というところ、とても有名なところで、ほとんどダビデという人が書いたと言われています。詩編ですから、歌であります。ことに合わせて歌ったり、また多くの合唱団で歌ったりした、そのような歌だと記されています。
失礼します。すみません、
この中の詩編の31編の中の聖書の言葉をお読みしたいと思います。密かな声が周囲に聞こえ、脅かす者が取り囲んでいます。人々が私に対して陰謀を巡らし、命を奪おうと企んでいます。主よ、私はなおあなたに信頼し、あなたこそ私の神と申します。私にふさわしい時に御手を持って追い迫る者、敵の手から助け出してください。ダビデという人はイスラエルの2番目の王様であります。イスラエルという民族は、ユダヤ人の民族は王様のいない民族でありまして、そこにはこの民族は宗教ですね、ユダヤ教をの民族でありましたから、民族をまとめるのはその宗教の指導者でありました。ところがこの民族が他の国々のように王様が欲しいと言いましたので、神様はその中で彼らの願いだからということで王様を与えることにしました。最初に与えられたのがサウルという王様、それはそれは美しい人だったと聖書には書かれています。神様が彼を選んで王としたのであります。でも神様はいつも私たちと契約をお結びになります。私についてきなさい、私に頼りなさい、私はあなたの最善の道を知っていると、いつもそういうことを教えてくれています。サウルにもそのような約束をしました。私があなたを選んで王としたのだから、あなたは私に頼りなさい、私に尋ねなさい。そのことを初めに言ったのですけれど、人間は悲しいことに自分に自信を持ち始めると頼ることをしなくなります。サウルは何が偉いから王に選ばれたのなく、神様がこの人を王にしようと思った、そのことだけで王になりました。もちろんいろんな才能も持ち合わせていたと思いますが、この王という位は神様とつながることによって支えられている位でありました。そういうふうに支えられていることを サウルはだんだんだんだん忘れていくようになります。そして王様というと皆は言うことを聞くわけであります。権力もあります。王様が右といえばみんなが右を見るわけであります。そういう中で彼の心が麻痺していったのでしょうか。そこにそのことに民がだんだん気づき始めていきます。この様子を神様ご覧になって次の王様を神様はお選びになります。それがダビデという人であります。まだ少年であったダビデを神様は選びました。羊飼いの家に生まれましたから身分としては最も低い身分でありました。それでもとても才能に恵まれ勇敢でそして美しい人であったと聖書には記されています。このダビデはそういうことを、王になるという認識はそのように神に選ばれてありましたけれど、サウルという王様に仕えるものとして抜擢されておりました。王様をとても尊敬して王様の近くでお仕えすることを喜んでおりました。それでもこのダビデはめきめきとその才能を表し戦いでも勇敢なことが証明されてきますと、民の心はこの王様から離れてこのダビデという人に興味を持つようになりました。そういう声が王様に聞こえるに従って、王様は自分の後継者としてでなく自分の王座を揺るがすものである、奪うものであると認識し始め、非常に頼りにしていた部下でありましたけれど、いつしか彼を憎むようになってしまいます。そして結局このサウルという王様はこの部下である後継者であるダビデに対する嫉妬によって身を滅ぼしてしまいました。この嫉妬のただ中にあった時にこのダビデが王様のもとを逃げて逃げ回っていた時に読んだのが先ほどの歌であります。本当に苦しいところであります。主よ憐れんでください、私は苦しんでいます、目も魂も腹綿も苦悩のゆえに衰えていきますと正直に彼の苦しさを訴えています。そしてきっと自分の味方をしてくれるだろうと思った人のところに行きましたが、そこで裏切られてしまいます。ずっと前に助けたことがある人たちでしたから、こういう時にきっと味方になってくれる、助けてくれると思っていました。ところが期待していた彼らはダビデを裏切ってしまいます。その中で本当に絶体絶命の中にあって、もうすぐそこにサウル王様の手が近づいていました。そのような場面でダビデはもう絶対ダメだと思った時にヘナヘナと座り込んで、そしてこのように言うのです。主よ、私はなおあなたに信頼し、あなたこそ私の神と申し上げますと言います。あなたこそ私の神、これは本当に完璧な信仰告白であります。あなたが神様ですというのでなく、あなたは私の神である、こういうふうにダビデは訴えたのでした。ダビデはいろんな才能に恵まれていた人でありますが、後にいろんな失敗もしてしまいます。そのような私たちと変わらない 人ではあったわけですけれど、その弱虫の彼が一つだけ抜きん出ていたことは、神様に頼るという性格でありました。彼のどんな勇敢な性格よりも能力よりも最も心強かったのは、彼がこうして神様に頼るという思いを持っていたことだと思います。絶体絶命の時にダビデは、あなたこそ私の神ですと神様に語りかけます。皆様は神様をどのように思っておられるでしょうか。神様がいることはなんとなくわかるとおっしゃる方が多いです。どこかに自分を超えた全てを支配する方がおいでになるということを信じている方は多いです。多くの科学者たちもこの生命の謎を探っていくときに、あるいは宇宙の謎を探っていくときに、この全てを作った方がいらっしゃるという結論に多くの科学者は到達するのだと言います。極めれば極めるほど、そこには偶然ではなく誰かの意思があり、こうしよう、このように作ろうと思った方がおられるはずだと科学者たちは考えます。偶然に発生したものでない、この命、それを作った方がいらして、作ろうという思う思いがあり、またこのように作ろうという考えがある、そのような存在を科学者たちも認めています。病院でお会いする多くの方々も、神様はいるんじゃないかなとそのようなことをおっしゃいます。それでもダビデが持っていたのはそれ以上のものでありました。神様がいるということでなく、私の神様という感覚であります。ここにはどういう違いがあるでしょうか。神様、どっか遠くにいらっしゃる漠然とした神様ではなく、私の神様、私と関係がある方、私を作った方、私の人生に責任を持っておられる方、関心を持っておられる方、そこに関係が存在いたします。私の神様と呼ぶことで、神様、漠然とした神様が私に向かっている、その神様の心を仰ぐことができます。ダビデはこの危機一髪、絶体絶命の場面で、あなたは私の神様ですと訴えました。これこそ神様、あなたと私には関係があります、無関係ではありませんという訴えであります。確かに聖書はそう記しています。あなたは無関係ではなく、私はあなたのために全てを作ったし、あなたのために、あなたの命を守るために、私の大切な御子イエス・キリストをあなたのために送ると言ってくださる、このような強い思いがそこに存在します。そこには関係があるんです。あなたこそ私の神と申しますとダビデは言います。皆さんもどうぞ今日どっかの場面で目をお閉じになった時に、神様と呼びかけてみてください。そして私の神様と呼びかけてみてください。神様は皆様お一人お一人のご人生に深い関心をお持ちになって、そしてその中で働きたいと願っておられる、そのようなことであります。無関係で遠くで漠然と見ている方でないことを覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する神様、今日もバイブルアワーのひとときをありがとうございます。聖書を読み、また賛美歌を歌い、またご一緒に祈り、 あなたに心を向ける時間をいただいています。この放送をご覧になっていらっしゃる皆様の心にあなたの安心が宿りますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお大事にお過ごしください。